おはようございます。今日は平和宣言月間の最後ですね、今日結語のところに行きました。平和宣言ができた時、ちょうどアメリカのですね、貿易センタービルがテロにあって、でその後一気に世界中が戦争になっていくっていう、その中でこの宣言は実は生まれたんですね。この元々の起草をしたのは私と谷本先生で、南小倉ですね。で、原案を作って、今回は実会をベースにしましょうと、具体的にどう生きるのかというところをやはり問いましょう。十戒をやるということで、だいぶ反発もあったんですね。キリスト教は立法主義ではない、今さら立法に戻るのか、何々しなければならないっていうその言い方、そうではなくてイエスは許すっておっしゃったんじゃないのか、そのことがだいぶ問われたんですね。でもしかし我々はいやそうじゃないんじゃないか、許されたものはどう生きるのか、命を救われたものが自分が救われたにもかかわらず他者の命を奪うということは、それはできないんじゃないか、徹底的に私たちが許され生かされているっていう現実に立つときにどうじゃあ生きるのか、愛されたものは愛するものになる、許されたものが許すものになれる、人に嘘をつかれて苦しい思いをした人が人には嘘つかない、そういう生き方に、なっていく、そんなふうな思いで実会を、取り上げたわけです。その後世界はさらにどんどんと混沌としてですね、この実会をめぐるこの平和宣言が今私は本当に大事な時代になってきたというふうに思うんですね。だいぶ堅苦しい文章ですし、長い長い文章なんで、これを暗唱する、空で言えるようになればいいんだけど、それはちょっと無理なんで、時折ですね、引っ張り出していただいてこのことを心に刻んでいただきたいと思うんですね。教会は戦争に協力したっていうのが今日の結語の頭です。私たちは歴史を学ばなければならないんですね。実は日中戦争以降ですね、宗教団体法という法律ができて、宗教の世界も、この国に協力すべきだと、宗教報告っていう、言葉ができるんですね。この宗教団体法をもとにしてキリスト教会も再編される、1941年6月24日、6月24日ってうちの息子さんの誕生日じゃなかったかな、日本キリスト教団というのが生まれるんですね。日本中のキリスト教会を一つにまとめ上げたわけです。今の日本キリスト教団は戦後それが残ったのが日本キリスト教団なんですね。第一部、第二部、第三部とこう部会制になってまして、バプテストは第四部に組み込められてる。当時国はですね、一定の数がない教派は全部潰しますっていうふうに脅しをかけるんですね。それで全てのキリスト教派が一つになって大きな団体になって生き延びようとする。この時のですね、誰か鳴ってますよ。森松先生ありがとうございました。今ちょうど良かったとこなんですけどね、何喋ったかもう忘れちゃった。1941年6月24日に生まれるんですけども、その前の年1940年の10月に、このプロテスタントの諸教派が合同して宣教伝道の任に当たるという決議をしたっていう、ここから始まるんですね。でこの時がわざわざですね、全国キリスト教信徒大会でやるんですけども、その信徒大会の頭にですね、こういう言葉がついてるんですね。後期2600年奉祝全国キリスト教と信徒大会という、そういう時代に実は日本キリスト教団が生まれて、そしてバプテストもその中に入って生き延びようとした。その後はもう本当に 大変な状態に入っていった1941年以降ですね。でキリスト教はまさにその戦争の一端を担うということをした、まあ、こういう歴史がありまして、バプテスト連盟も全くそれとは無関係ではないわけです。バプテスト連盟はその後戦後に独立しまして、今の連盟と同盟というのにこう分かれていった。これ戦後にできた教派のように見えますけども、実は戦前からありまして、その戦前日本キリスト教団として国の戦争に協力してたんですね。で我々はこの日本バプテスト連盟東八幡キリスト教会の礼拝に集う我々はね、このことをやっぱり知っとかないかんわけですね。先のことを忘れてしまうと同じことを繰り返す。ドイツが戦後40年になった時にですね、バイツゼガーというドイツの大統領がね、荒野の40年っていう非常にいいメッセージを出してくれた。その荒野の40年の中でバイツゼガーは、先の歴史を忘れた者は同じことを繰り返すんだっていう、あの時生まれてなかったっていくら言ってもそれは理由にはなりませんと、過去の先人たちは私たちに容易ならざる遺産を残したのでありましたっていう、まあ、そういうメッセージを出したんですね。私は学生時代荒野の40年読んで非常に感銘を受けたわけです。当時日本は日本の総理大臣が靖国神社に行くとか行かんで揉めてた時代、ドイツの大統領は特にユダヤ人のホロコーストに対して、まあ、そういう声明を出して二度と繰り返さないという声明をですね、まあ、出したわけです。で私たちはそういう中で、戦争に協力した、そして実戒を守らなかった、許されたものを生かされたものとして殺すなというあの実戒の言葉を軽んじたということが今日の結語の頭に出てくるわけです。さらに主イエスが十字架においてこの罪さえも許し、応答に生きるために復活の命を与えたにもかかわらず、私たちはこの恵みを理解しなかった。さらにね、許されたゆえに戒めなど守る必要はないんだという、そこまで誤報した。つまり戒めなんか守らなくても許されるんでしょう、だったらもともとそんなことに挑戦する必要ないじゃないか、戒めなんか守らなくてもイエスはあなたはそのままでいいと許してくれてるんじゃないんですか。実戒を平和宣言に用いたときに日本バプテスト連盟から私たちに出た、多くの人たちから出た批判はこれだったんですね。もう許されてるんだから何々しなければならないなんて言葉はもう死語であると。でそんなことを今更奥田さんなんか言うんですか、それは立法主義じゃないですか。けど本当にそうでしょうか。私たちは許されてるんだからもうどんな生き方してもいいんだ、これはね、神様の許しを悪用している、私はそう思うんですね。許された人こそがどう生きるべきかをちゃんと考えるべきであって、だからね、キリスト教の教会は人気を出そうと思ったらね、もっと人集めようと思ったらね、もうこう言い続けたらいいですよ。あなたはそのままでいいんだ、あなたは素晴らしい、あなたはそのままでいいんだ、そのままのあなたが許され、そのままのあなたがイエスキリストによって愛されてるんだ、こう言い続けたらいいですね。それは事実ですよ。私のような人間もイエス・キリストの十字架によってあがなわれたんです。皆さんのような方々も知りませんよ、中身どうか知りませんけども、ちょっと胸に手当てて考えてみてくださいよ、ね、神様から選ばれるような人間ですか。そんな人だったらもうここに座ってなくていいから、もう帰って寝てた方がいいですよ。ここに来る人はそうではいかないっていう人たちが悩みながら来てるわけでしょ。そのままでは神様に選ばれるはずがない、にもかかわらず許されてるって聖書には書いてるんですね。でも東畑教会はそれだけじゃダメだって言うんですね。あなたはそのままで許されてるんだよ、じゃあ許されたあなたはどう生きるんですか、あなたはそのままでいいよ言ったその言葉のすぐ後に、本当にそのままでいいの、そのままで許されたあなたは本当にそのままあり続けるのっていうことをやはり問わなきゃならなかった。これがこの全文に出てくる安価な恵みにしてしまったという言葉に込められたんですね。安価な恵みっていうのは許されっぱなし、愛されっぱなし、もうズブズブ愛された人は、ね、子供たちもそうでしょ。子供を大人たち親たちは一生懸命愛するじゃないですか。愛して愛してずっと子供が30歳になり50歳になり60歳になりそのままだったら困るでしょ。やっぱある一定の年齢になったら今度は誰かを愛する大人になってほしいっていうのは健全なる期待なんじゃないんですか。愛されたものこそが生み出せる創造的な生き方なんじゃないんですかね。 でこのことを言わなかった許されてるんだから何でもいいんだって言って人殺しまでやっちゃった。これはなんかこの間ね、全国で十何人が処刑されましたけど、オウム真理教なんかはまさにそう最後そう言ってたんですよね。バジラヤーナっていうね教えの中で人をポワさしてあげるのは、殺してあげるのはその人がそれ以上悪くならないために救う行為なんだよ。それをすることによって人殺しという罪を切ることこそが、それはまあいわば修行だ、人のために罪を負うっていうことはそれは修行だって、まあ、そんなことを教えてたんですよね。私たちは安価な恵みにしてしまった。それは何か、応答なき恵みだ。あなたはそのままでいいっていう言葉にとどまっており続ける、そういう信仰のあり方を私たちは選んでしまった。でもそうではないはずだ。あの出エジプトでエジプトの奴隷の地から救われた人たちは神に問われるんですね。お前たち奴隷の地から助けてもらったのに、まだこの上嘘つくのかよ、まだこの上人のもの取るのかよ、まだこの上人殺しするのかよ、本当にそれでいいのかと問うたのが出エジプトのあの実戒っていう十の戒めだったんですよね。愛した人だからこそ言えるんですよ。愛してない人がね、子供集めてお前らバカかってやったらこのおっさんなんだと思うよね。でも日頃一生懸命愛してるから、何々ちゃんそれあかんよって言われた時にドキッとするわけですよね。あ、やっぱりまずいことしたなと思える。それはやっぱり愛されたからですよね。実戒もそうですよ。奴隷の地から救い出されたからこそ神様は言うんですよね。救った私が言うよ、もう殺されてもならないし殺してもならない、もう殺したり殺されたりすることはもうやめよう。あの奴隷の地でお前たちあんだけ苦しんだじゃないか、そのお前たちがこの上人殺すのかよと実戒は語ったわけなんですね。でこれがあの結語のところに来てるわけです。そうすると結語の中でも最も大事な言葉はここなんです。たとえ、ね、極限状況は暴力とその正当化へと私たちを誘惑する。極限状況というのは暴力と正当化へと私たちを誘惑する。世界中はこの誘惑にまだ駆られてるわけですよ。隣の国がミサイル撃つかもしれない、核兵器どんどん開発するかもしれない、だからこっちもやるんだっていう、これが極限状況の議論になってるわけですよね。やられたらやり返す、もうこの頃は政治家の中にもね、やられる前にやっつけろって言い出してる人さえいるわけですよね。でもその後平和宣言こう書いてるんですね。たとえそれが愛する者を守るための暴力であっても、その暴力行為によって私たちは主イエスの十字架の下で裁かれる。やっぱりね、本当に愛のある人はダメなことはダメだってちゃんと言うっていうことですよね。これ平和宣言を作ろうとした時に、私と谷本さんが2人でどうしようかああしようか、この十戒を復活させるっていうのはどうか、まあ、いろんなことやってた中で最初に決まったフレーズが、あの前半前文でもなければ本文でもなければ、この結語のたとえそれが愛する者を守るための暴力であっても、その暴力行為によって私たちは主イエスの十字架の下で裁かれなければならないっていう、暴力はどんな理由をつけても肯定されない。人助けのためだって言ってもそれを肯定できない。私たちはそこにしっかり立とう。これ実はヒントを与えてくださったのは、宮崎の丸山町の牧師をされてた当時、今は福島の牧師されてますけど、金子千佳代先生なんですね。丸山町の教会には夜の仕事をしている女性たちがよく訪ねてきたっていうんですね。そしてその夜の仕事の中で、まあ、さまざまなことがあるんでしょう。人に言えないような苦労を担わされる女性たちがいるわけです。その女性たちが時折ね、千佳代さんに、実は妊娠してしまった、どうしたらいいだろうか、とても育てられないしどうしたらいいだろうかっていうことを言った。でそして千佳代さんは、まあ、もう本当にそれは処分するしかないんですね。まあ、そういう仕事の中で生まれた子供ですから処分しかない。で千佳代さんはね、何年も何年もね、ずっとね、それはあなたのせいではない、あなたは悪くない、あなたには何の罪もない、それはしょうがないんだ、あなたは悪くないってずっと慰めたって言うんですよ。けど慰めても慰めてもね、その女性たちは暗い顔して帰っていったって言うんですよ。そして何年か経った時に千佳代さんはついに言うんですね。 たとえそうであってもそれはいけないことだ、それはあなたは負わなければならない、神の前で悔い改めなければならない、その命に対する責任はあなたにも当然あるんだ、あなたはイエス・キリストの十字架のもとに裁かれ許されなければならない、きちっと裁かれて許された者として生きなさいっていうふうに言った日、その聞いた女性がね、初めて晴れ晴れとした顔をして帰っていったって言うんです。分かりました、私は許された罪人として生きていきたいって言って帰っていったって言うんですね。あなたはそのままでいい、あなたには罪がない、あなたはしょうがない、その言葉が本当に私たちを生かすのかっていうところなんですね。そうじゃない、どんないい理由があっても、どんなに正義を語っても、どんなに愛を語っても、その暴力行為はそれはあなた自身の責任である、そのことを明確にした上で、もっと言うとね、人間の行為、すべての行為はイエス・キリストの十字架の下で裁かれなければならない、私たちは許されたものとして生きるしかないんだっていう、まあ、そこを近代さんは話したら、実は小倉先生初めてその女性がありがとうって言って帰った。でそれまではもう何とも言えない顔しながら、また来ますみたいな顔して帰っていったけども、その日初めてありがとうございましたって言って帰ったっていうんですね。でそのエピソードを聞いて、実は最初に書いた一文がこれなんですね。たとえそれが愛する者を守るための暴力であっても、その暴力行為によって私たちは主イエスの十字架の下で裁かれる。でこの厳しい現実に立とうということですね。でこの厳しい現実の中で私たちは許された罪人として生きる。東畑教会は罪の許しは語りません。平和宣言の根幹になっている思想、信仰はここです。罪は裁かれなければならない。多くのキリスト教会や牧師は罪の許しを語っているように思います。しかし私はとっても危険だと思う。罪自体を許してしまうと、それは何でも OK になってしまう。あかんことはあかんとはっきり言うかどうか、罪の許しはないっていうのがこの東畑教会の、まあ、信仰の柱です。キリスト教って許しと愛の宗教じゃないのって言われそうだけども、罪の許しはない。どんな罪もイエス・キリストによって裁かれなければならない。すなわちイエス・キリストが贖いの死を遂げなければならない。私の代わりに私の罪の裁きを受けなければならなかった。じゃあ何があるか。それは許された罪人として生きていくっていう恵みの道だ。こんな人間、許されなければならない人間であるにもかかわらず、許されて恵みの中で生きれるっていう、それがキリスト教が説いた最大の恵みだ。罪人という認識のもとに許された罪人として生きていく。これがキリスト教が説いた恵み、高価な恵みですね。それはイエス・キリストの十字架を伴っているという恵みなんですね。この結語の部分に実はその辺の思いがギュッと凝縮されたのが実はこれ結語なんですね。なかなか文章だけ読んでてもわからない、コンパクトすぎてわからないかもしれませんが、しかしそういうことなんです。罪は裁かれる、ダメなことはダメだよとイエスははっきり言う。でもその罪は私が被るから、お前は許されたものとして生きていけ。でもね、許されて生きてるっていう現実は忘れたらあかんで。私が正しかった、私がやったことは間違ってないってやる限りにおいてはそれはダメだよ。許された人間として、許されたものとして恵みの中で生きてる、神の恵みの中で生きてるっていうことを感謝しながら謙虚に生きなさいっていうのがキリスト教なんですよね。まあちょっと今日は結語でしたので少しその説明をしました。さてこれからが本題。長かったね前半はね。ちょっと今お茶飲んで一息ついてますけどね。私ね、とってもね、よく泣くんです。だからうちの智子が見てて、だいたい真夜中ね、この頃アマゾンがね、なんとかっちゅって映画見放題とかあるんですよ。でだいたいテレビ基本見ない。帰ってきてなんか仕事に追われて、最後1時2時ぐらいからピッとテレビつけると、そのアマゾンプライムで映画見たりするんですね。でまあそれで見てよく泣くわけです。おいおいと寅さん見ても泣くしね、落語聞いても泣けるんですよ、ね、もう本当にもうドラマなんかもダメね。昔の北の国からなんかもう号泣、ずっと泣いてましたね。 もう純くんと蛍ちゃんがこうもう蛍があのお母さん帰る時電車追いかけてゲーッとあの走った時なんかもうダメバケツ持ってこいみたいな話になってましたね。よく泣くんです。もう一つ泣くのがねお葬式ね。藤田先生からいつも怒られるんですよ。牧師が泣くなって言ってね怒られるんだけど、ほぼ葬式の最中牧師がおいおい泣きながらまっちゃんは見たことやっちゃうわけですよ。でこれダメって、牧師はもっとねちゃんと御言葉語れとか言って怒られる。私ねそう聞くとなんかいい人に聞こえるでしょ、ね、ちょっと、ね、奥田先生なんかいい人なんじゃないのってこう思うでしょ。それがね実は問題でそんだけねテレビ見ても落語を聞いても、落語はいいですよ、人情話最高、紫雀大好きだけどやっぱ米朝の方が格が上。なぜか言ったら米朝は泣かせる、紫雀は笑わせる、米朝は笑わせながら泣かせるからね、これは名人芸ですね。やっぱ米朝っていうのは本当すごい人ですね。でそれだけねおいおい泣いてる私が3年に1回沖縄の平和の旅に行くわけです。毎年沖縄、まあ、長崎広島沖縄と要所岡では毎春にですね平和のために出るわけです、出かけるわけ。3年に1回回っていく今年は長崎、来年は広島、そして沖縄と回っていくわけですね。でもう沖縄5回ぐらい行ってるかな、もうだから20年近くやってるんですね、子どもたちと一緒に。秋がうちの長男の秋が本当にまだ小さかった頃から始まって今26歳ですから、もう本当20年ぐらいやってるんですね。でその沖縄の旅に毎回お願いしてるのが平治牧師という東旗教会にも一度お話に来てくださいました、私の最も尊敬する牧師先生たちのうちの一人であります。平治先生本当にすごい人ですね。詳しくは森松先生からね後で聞いてくださったらいいけども、この方牧師さんなんで、あれは何て言うんですかね、沖縄がまだ今みたいに日本に復帰する前、アメリカのね責任者が派遣されるわけですよ、行政官みたいなのがね。でその行政官が派遣された就任の時のお祝いの祝福の祈りに平治は呼ばれるわけですね。そしてアメリカ軍のそのそうそうたる連中のアメリカのトップの連中がいる前で平治先生なんて祈ったかって言ったら、この就任式が最後の就任式になりますようにアーメンって祈ったんですよ。つまりもう二度と来るなよお前らみたいな祈りをねして大問題、日米大問題になって大変なことになったんですね。藤田先生と同じぐらいの年齢で頭はもう真っ白だ、もう修さんと藤田先生よく似てるね、子供連れていくとね辺野古の海岸でね容赦なくもう炎天下2時間でも喋るっていうね、もう子供倒れるんじゃないかなと思いながらね、見てるんです。で毎回平治先生が私たちに問いかける言葉があるんです。それは何か、皆さん何しに来たのから始まるんですよね。皆さんは何しに来たんですか、わざわざ沖縄まで。そしたら子供たちが、うちの子供たち立派ですよ、事前学習聞いてますからね、はい、戦争のことを学びに来ました、平和のことを考えに来ました、小学生が言うんですよ。おー、イケてるやんうちの子たちとこう思うでしょ。それで平先生が、あ、そうなの、君たち戦争のことを学びに来たの、戦争のことを学ぶのになんで沖縄でわざわざ来たの、ね、戦争福岡で学べないんですかって、もう大体こういうちょっとこう意地悪な質問から始まるわけですね。でそして次こうおっしゃるんですね、戦争のことを本当に学ぼうと思うんだったらどうしたらいいと思う。だんだんこの辺から子供ポカーンとし始めるわけですよ。本当に戦争のことを分かるには君たち何をしたらいいと思うって言ったら、もう子供たち答えられないんですね。教えてやろうかって、戦争のことが本当に分かるためにはもう一度戦争することだ、そして君たちが本当に戦争をやってしまうことだ、そうしたら戦争のことは本当によくわかる、ね、本当に戦争のことを学んで平和のことを学びたかったら戦争しなさいって言うわけですよ、子どもたちに。もういよいよ子どもたちポカーンで、何言ってんだこのおじいさんはっていう、ああ認知症かとか思いながら子どもはこう聞いてるわけね。でもね平先生はその後ねこう言うんですね、しかしそれはできないですよね、戦争のことを本当に知ろうと思うだったら戦争を体験するしかない、もう一度戦争するしかない、そうでないと本当の戦争のことは分からない、でもそんなことはできないよね、だから皆さんは戦争を本当に体験した人たちがいる沖縄まで来て、沖縄で本当に戦争で苦労した人たちの話を聞くしかないんだよ、だからねって言ってこう言うんですね。皆さん 沖縄は住民を巻き込んだ唯一の地上戦が行われた場所です。だからね、そこで本当に死にかけた人、本当に苦しんだ人たちの話を聞きなさい。そうして皆さんは涙が出るぐらい学びなさい。涙が出るまで学ばないと学んだことにはならないっていうことをね、ビシッと最初におっしゃるんですね。前回の沖縄の旅の最初もこの言葉から始まったんです。しかし私はこの言葉が痛い、あれだけテレビのドラマで泣ける私が沖縄でほとんど泣いたことありません。何なんですかね、この鈍感さは。あんなしょうもない、あ、しょうもない言ったら怒られるかな、素晴らしい映画見ながら、ね、トラさん見ながら泣いてるわけですよ。ねえ、この間の夏祭りの時もトラさん上映しましたよ。夕焼け小焼け、今日町子、あ、今日町子やないわ、誰やあれは、うん、で最後の場面でトラさんが東京を向いて拝む場面があるんだけど、もうその瞬間周りのおじさんたちもみんな号泣ですよ。私もいい映画だな、トラさんシリーズで夕焼け小焼け最高傑作だ、関田博夫さんと意見があったその日、これ最高傑作だと言ってた。あのトラさんの最後の場面何回見ても私は泣いてしまう。でもね、沖縄で泣かないんだ、泣けないんだ、多分分かんないんだと思う。平和のことを学びにわざわざ何万円もかけて子どもたちと一緒に沖縄まで行って、そして平和記念館を回りながら、もう本当に胸がもうムカムカくるぐらい、気分が悪くなるぐらいの証言集を読むわけだ。ずっとずっと証言をして、どこのガマで何があったか、自分の子供をね殺してしまった母親の証言、日本兵に脅されてお前子供泣かしたら殺すぞって言われながら壕を出て行った日の話、大きな爆裂音がして振り返ったら自分の妹がもう下半身がなかった、そんな話、ウジが湧いてる死体をまたぎながらごめんなさいって言ってまたぎながらジャングルを逃げていった時の話、延々とそんな話を読むんですよ。でもね、僕泣けないんだ。あんなテレビ見て泣いてる人がね、沖縄で泣いてない、大問題だと思うんですね。いかに平和から遠い存在かということを常に沖縄に行くと思わされる。それの最大の証拠は涙が出るほど学べという平先生の言葉に対して私は涙が出ないっていうことなんですね。体験するっていうか平和のことを考える、本当に戦争の苦しみを知るってことがどれだけ難しいか、画面の向こうで起こっていることに共感することはとっても簡単なんだけども、しかし自分の体験のようにその苦しみを自分の体の中に入れていく、そしてその時流された涙ではないけども、その涙に呼応するように自分の中から涙があふれ出る、そういうことができない。僕は本当に沖縄行くたんびに自己嫌悪になる。泣けない。平先生がいくら泣けって言っても泣かない、泣けない。なんか一生懸命スケジュールをこなしてる。これで本当に平和来るんだろうかと思う。日本にある米軍基地の 70% が沖縄に集中している。小長知事はその一つを移転もさせない、増やさない、絶対これ以上新たな基地は作らせないって頑張った。じゃあ病気で倒れてね、もうすぐ選挙になりますね。沖縄この後どうなるだろうか。でもね、 70% が沖縄に集中しているわけですけども、第2位日本の県のね、都道府県の中でトップは当然沖縄ですよ。米軍基地の全体の7割が集中している。第2位はどこか知ってます？青森県なんですよ。三沢でしょうね、多分これ。青森県何パーセントだと思います？全体の 7% なんですよ、第2位がね。で、あと横須賀とかこう点々としていくわけですけども、いかにこう不公正な状態で戦後70年やってきたか。でも僕ら全く傷んでないですよね、そのことについてね。あのヘリコプターからなんかランプみたいなものが落ちてきたのはバプテストの普天間教会の幼稚園ですよ。あそこの牧師さん、我々と同僚の牧師さんですよ。あれは沖縄バプテスト連盟だけども、でも普天間の教会っていうのは、その前任牧師は西南学院から出身の牧師が前任牧師だった。その教会にヘリコプターからと思われるものが落ちてきたわけですよ。でも何が起こったか、本土の連中はネットであの幼稚園嘘ついてんじゃないか、あの幼稚園はおかしいんじゃないかって散々今でも叩いてますよね。 どれだけ我々がこの痛みを共有することができるんだろうか。私は沖縄に行くためにこんだけある意味まあ悪いけど意識をしてきた人間の一人だと思いますよ。だって20年近くも子供たちと一緒に沖縄行き続けてるわけだから、3年に1回ね。そうでなくてもしょっちゅう私は仕事でも沖縄に行くし、沖縄にも友達いっぱいいるしね、行くと境町市場にアグーもいるし、アグーって友達なんですよ、アグーもいるしね。でもね、泣かないんだ。この深刻さを私たちは本気で考えないと、平和宣言もクソもへったくれもあったもんじゃない。そこどうするんだろうかっていうのが、私は今年の夏の最後のこの平和月間の私自身の正直な思いなんですね。平気で沖縄に押し付けてきたんですよ。本当に日本に安全保障が必要で日本の安全守るんだったら、なんで東京のど真ん中に基地作らないんですかね。危ないからでしょ。普天間基地今危ない危ないと言ってるけども、この間私初めて見たんです、ネットで。普天間基地の飛行機がどういうルートで飛んでるか、ヘリコプターが飛んでるか、見事に沖縄の一般の人が住んでる住宅地の上だけ飛んでて、アメリカ軍の住宅の上には飛んでないんですね。明らかにこっちは飛んでなくて、こっちに行くかしか飛んでないんですね。どういうことなんですかね。やっぱ危ないんじゃないの、そんなとこ飛ばしたら。佐賀にオスプレイ来ましたよ。この辺飛びますよ多分。佐賀に置いとくんだったら、ね、100億もらうんですかあれで、佐賀県は、ね、お金ですか結局は、ね、泣けないっていうことが平和にとってどれだけ大変なことなのかっていうことを、私はそのおせんちで言ってるわけじゃなくって、やっぱり知ることから始まって、出会うこと、自分の事柄にしていけるか、受肉化するかっていうことがいかに大事か。沖縄知事選やってるね、今始まろうとしてるなんとかデニーさんですかね、なんかデニーってすごいよね、デニー、なんかデニーズみたい、レストランみたいですけどね。沖縄って日本の人口の何パーセントいるかご存知ですか。沖縄の人口は日本全体の 1% なんです。 99% が沖縄以外なんです。そうすると沖縄の人がどんだけやめてくれって言っても、 99% の人がそのことに涙流さなかったら、この国は絶対変わらない。俺残っちゃねえと、関係ねえとね。普天間の横の小学校、今でも上ヘリコプター飛んだら中入れってやってるんですよ。だって窓枠落ちてきたんだから。あんなもの当たったら子供 2,3 人死にますよ多分、まともに落ちてきたらね。でも 99% が知らん顔するから、私たちは変えられないままなんですね。 99% が泣かない限り、この国は多分何も変わらない。どうやって泣くかっていうのがやっぱり私たちの最も大きな問題だ。泣かないのはなぜか、それは私たちが差別してるからだ。パウロはキリストを一つの体だと表現した。教会に集まる人は一つのキリストの体を構成している。体は全部つながってる。だから例えば歯が痛いって言っても、歯だけが痛いっていうわけにはいかない。歯が痛かったら全身で痛む、ね、よくタンスの角で小指やりません、足のガーンいた瞬間にもううわーって言いながら部屋の中でひっくり返ってるでしょ。あ、小指くん痛そうだね、じゃ済まないのよ。小指ガンと足の小指やっちゃったら、もう全身が電気走ったぐらいうわーって言いながら折れたんじゃないかと思うわけ。案外折れないんだけども、ね、でもそんな風に痛まないんだな私たちは。沖縄のことを、もし一つの死体が悩めば他の死体も皆共に悩むっていうのがパウロの身体論、教会論なんですね。でも私たちは泣かない。足の小指が痛かったら小指が痛いんだとしか認識しない。自分自身は涙を流さない。どういうことなんだろうか。戦争を知るためには戦争するしかないと意地悪なことを言う平先生、本当にそうかもしれない。それを涙が出るほど体験しない限りは何も変わらない。本当にそうかもしれない。じゃあどうするんだろうか。私たちが涙をまずやるべきことは、涙が出ない、出ていないという現実をやはり深く知ることだろうと。泣いてないっていうこの現実を私たちはやっぱり深く知ることだろうと思うんですね。 うちの中村家ね、あのなんだ言ってるあの広島女学院ね、広島女学院はキリスト教の学校ですが、爆心地から1キロしか離れてない、平和記念公園からすぐですよ、歩いて行けるぐらいのところですね、1キロしか離れてない。1945年の8月6日実に330人の生徒と教師20人が原爆によって亡くなった。朝8時過ぎの10日でしたので、朝の礼拝が終わった後の生徒たちが多く校舎の下敷きになったっていう話なんですね。でそして下敷きになって叫び声が聞こえてる中、火が迫ってきて多くの生徒が、まあ、生きたまま焼け死んでいくっていう、もう本当に大変な事態になったわけです。キリスト教の学校で朝の礼拝が終わった後移動していた生徒に原爆が襲いかかったっていう状態なんだけども、本当に神様一体どこにおられたのかと思いますね。神様一体何されてたのか、この答えのない疑問の中で私たちは戸惑うわけです。数年前私は広島訪ねた時に日本キリスト教団の流れ川教会というところにお邪魔いたしました。1995年かなに新しい街道かなんか建てられて、まあ、綺麗な立派な教会でありましたけども、その街道の正面にですね、被爆十字架というのがかけられて、炭化した真っ黒の炭になった十字架がね、かけられて、近くまで行くとねちょっと炭の匂いがするぐらい、今なんか樹脂か何かで固めて、劣化しないようにしてあの十字架として飾ったらしいんですけどね。で私その街道に行ってその被爆の十字架の話をお聞きした時にあそうかと一つは気がついたことがあったんです。でそれは何か、1995年被爆50年を記念して街道の正面に掲げられた十字架なんだけども、その十字架が何を示していたか、それは端的にこうなんじゃないか、あの日神はどこにおられたのかと私たちは疑問に思うんだけども、やはり神はあの時あの場にいたんだろう、この焦げた十字架はそれを私たちに示そうとしてるんだろう、焼け焦げた真っ黒の十字架はやはりあの日生徒たちが炎の中で叫びながら焼け死んでいったあの日、イエスも熱風と爆風の中で放射能に汚染されながら黒焦げになっていかれたんだろう。イエス・キリストが平和の君である、平和を作り出す平和の主であるというのはそのことを第一に意味していたんだろう。私たちはどんだけ思いを馳せても本当にその日の痛みはわからないけども、最低あのイエス・キリストは私たちのわからない、あの生徒が苦しながら死んでいったあの日の恐怖、それをあの場所でイエスも体験されたんだろう。お母さんと叫びながら涙を流していたあの生徒たちの涙と同じ涙をイエスもその場で自らの身を焼け焦がしながらあの場におられたんだろう。イエスは泣ける主、イエスは涙を流しておられる主だったんだろう。私は流れ川教会の十字架見ながらそんなことを考えてました。イエスこそが私が流せない、イエスこそが私が本当の意味で理解できないその恐怖をきちっと理解される神なんだ。なぜイエスが平和の主であり続けられるかというと、私が越えられないあの一線をイエスは越えてたからだ。僕が泣けない、僕が自分のことのように痛みを感じられないあの一線をイエスは越えて、泣く者と共に泣き、笑う者と共に笑いながら死ぬ者と共に死んでいくという、それがイエス・キリストの十字架であり、それができた方こそが平和の主なんだ。平和の君というのはそういうことをされた方なんだ。私は本当にそう思うんですね。今日取り上げた箇所はペテロがイエスに十字架の前に言われたこと、まあ、やり取りなんですね。イエスは十字架にかけられる前の日、私を裏切る者がいると、私と一緒に食事の食卓に手を置いている人がそれだというふうなことを言い出すわけですね。人の子は定められた通り去っていくと、しかし人の子を裏切るその人は災いだ。弟子たちはそういうふうにイエスがこの中で裏切り者が出るって言ったもんだから、自分たちのうちの誰がそんなことするんだろうかって言ってみんなお互い論じ始めたんですね。その時31節でシモンが言うわけです、ね、33節ですね、シモンが言うわけです。主よ、 私は獄にまでもまた死に至るまでもあなたとご一緒に行く覚悟です。でもね、この言葉立派だ。ペテロはさすがに第一の弟子だ。だからイエスにどこまでも一緒に行きます、たとえ死んでもあなたと一緒に行きますと言ったんだ。でもね、ペテロは僕と同じ人間だ、何にも変わらない。あ、でもペテロ の方がちょっとマシだと思うんだ。それは何かというと、このあと何が起こったか皆さんご存知よ。イエスが言うんですね。ペテロ、あなたに言っておくと、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言って、その直後イエスは逮捕されて、ペテロはその様子見に行くんだけど、そのイエスの予言通り、イエスが言った通り、ペテロに周りの人が聞くわけですよね。お前もあの一味だろうって言って、そのやつ知らないと。いや、お前もそうだよ、お前も絶対あの人の弟子だよって。いや、知らない知らない、いやそんなことない、お前ガリラの出身だろうって、まあ、言葉で分かったんでしょうね。ガリラの方言ねがあったんでしょうね。だからその方言使ってたもんだから、お前もあのイエスの同じ出身者じゃないかって言ったら、いやあんな人のことは一切知らないって言って3度目言った時に鶏が鳴いたんですね。でペテロはそれ聞いてイエスの言葉を思い出して、彼はその日闇の中に消えていくっていう、このペテロの裏切りっていう場面が出てくるんですね。でもね、聖書を見るとペテロは泣いたって書いてるんです。ここで自分のその不甲斐なさに泣いた、イエスの言葉通り裏切ってしまったことを情けなく思って泣いたっていうんですね。まあ、ここでペテロは一応は泣いてるんだけども、でも何が僕と一緒かって言ったら、あの一線を越えれないっていう人間の現実をペテロが持ってたってことですよ。すなわち死に至るまで一緒に行く覚悟だ。私たちは沖縄に子供を連れて生きようよと行くわけです。そして沖縄戦で本当に苦労した人たちの現実を知ろう。どんだけ人間が醜いかったか、どんな人間が悲しい思いをしたか、それを知ろうと言って行くんだけども、死ぬまで一緒にはできない。いくら平治さんが戦争することが戦争を知る一番の手だって言っても、戦争をもう一回することもできなければ、そこで死ぬこともできない。ペテロが示したのはまさに僕が泣けないっていう、その一線を越えられない、どんなにそのことを考えても本当の意味でその人の苦しみや悲しみのところまではいけないっていう、その現実をペテロもここの場面で示してんだと思うんですよ。ペテロも泣けなかった。あなたと共に獄に至るまで、死に至るまで一緒に行きますって言うんだけど行けなかった。ペテロもやはり泣けない僕と同じ人間の本性を持ってるわけですね。じゃあこの一線どうやったら越えられるんだろうか、いやもしくはこの一線を越えていく、死に至るまで一緒に行くっていうのはどういうことなんだろうか。私はね、このペテロの言葉は、ペテロ自身はそれを成就すること、その言葉を実行することはできなかったんだけども、唯一一人この言葉を実行した人がいる。それは何か、そのことを言われたイエスご自身だ。イエス自身は獄に至るまで、死に至るまで苦しむ者と共に苦しむっていうことを覚悟した神だ。だからイエスが平和の君なんだ。平和を作り出す者、平和の君とは何か、それはあの一線を越えれる人だ。本当になって当事者のように泣ける人だ。本当になって死に至るまでも苦しむ者たち、あの広島の瓦礫の中でね、爆風で倒れた瓦礫の中でまだ生きてるのに、お母さん助けてって叫びながら、しかし火が迫ってきてそこで燃やされていった女学生たち、あの中にイエスはやっぱりいたんだ。あの十字架、流れ川教会の十字架は絶対お前と一緒にいる、まさにペテロが言った、私は獄に至るまで、死に至るまで絶対あの女学生は見捨てない、だから一緒に苦しみ一緒に泣く、それをやったのがイエスなんだ。私はペテロのこの言葉を読んだ時に、まあ、毎回読むんだけども、読むたびに思うんですね。ああ、ペテロと俺って一緒だ。泣けない、泣くことさえできない、言葉ではかっこいいこと言ってるけども、死に至るまで一緒に行くなんてこと言ってるけど、もうその言った舌の根が乾かないうちに、お前もそうだろうと言ったら、知らないって言ってる。沖縄行って資料館で深刻な顔しながら頑張って泣きたいんだけど泣けない、その4時間後にはステーキハウスでみんなでおいしくステーキ食べて、子供たちの横で俺はビールを飲んでいる、そんな人間だね。エスカルゴも頼んでもいいかなとか言いながら、うちの会計係にね、エスカルゴどうかなとか言って言ってるような人間だ。 そりゃ泣けないよね。平先生からしたらお前ら何しに来たのって言われるでしょうね。でもね、その一線が越えられないっていうことを私たちはきちっと認識すると同時に、私たちが本当に平和を作り出すものとして歩むとするならば、平和宣言を実行していくとするならば、その一線を越えた方はおられるということを私たちは本気で信じるべきだ。そしてあの一線を越えた、死に至るまでも、獄に至るまでも、死に至るまでも苦しむ者と共にいる、戦争の悲惨のただ中におり続けるということを覚悟されたあのイエスに従っていくということなんだ。私たちが平和を求めるというのはそういうことだというふうに思うんですね。なんか分かったような気になっちゃいかんのやないか、沖縄行ったから分かったなんてことを言っちゃいかんのやないか、泣けない自分ということを一方で見ながら、しかし死に至るまで一緒にいて本気で泣いてたイエス・キリスト、自分のこととして泣いてたイエス・キリストがおられる。そのイエス・キリストに泣けない私を許してもらいながらイエスに従っていく、イエスのようになりたいと思いながら生きていく、それが平和を作り出すものだったんではないかと私は思うんですね。平和宣言というのはきれい事を書いているように思う。あれはしない、殺さない、盗まない、偽証を立てない、結語では繰り返しそのことを抑えているわけですね。でもそんなこと言ってる尻から嘘ついて生きているような人間だ。平和宣言はその人間のこの一線を越えられない、ペテロも私たちも一緒、あの一線を越えられなかった人間の現実を的確に示してくれる。私たちは許されて生きなければ生きないような罪人だ、きれい事では済まない。でも一方で、じゃあ誰があの苦しみの中に死んでいた者たちのあの苦しみを、あの旅客生たちが流した、沖縄の豪の中で、ガマの中で死んでいった人たちが流した涙を誰がご存知なのか。イエス・キリストがあの十字架においてご存知だったんだ。そのことを私たちは本気で考え、あのイエス・キリストに従う高価な恵みですね、服従を伴う恵みだ。あのイエス・キリストにどう従っていくか、沖縄に行くことも大事だ、ね、あらゆる現地現場を回って実際の体験者から話を聞くことも大事だ。でも一方で、それで分かった気になっちゃダメだ。そこでいくら涙が出ても、そんな涙は100分の1も100万分の1にも達しない。私たちは分かったような気には なってはいけない。でもやっぱり尋ねていく。そして尋ねていった時に、じゃあ泣けない私なんだけども、この苦しみは据え置かれたのかっていうことにおいては、いや、そうではない。その苦しみを一線を越えて、あの苦しんだ人たちと一緒にいたインマヌエルの主イエス・キリストが伴い、苦しみながら涙を流しながら彼らをあがない復活の命をと導いたんだっていう、そのことを本気で信仰することができるか、これが平和を求めるということではないか。平和の君は知っておられる。私が知りようもない、知りたいけども知れない、わからない、本当のところでは一線越えられない、涙が出ない、でそのところを越えていったイエスがそこにおられる。平和の君は知っておられる。そのことを私たちは真剣に信じなければならないと思います。お祈りをいたします。神様、この時をあなたの前にお下げいたします。私たちは許された罪人として生きていきます。罪の許しはありません。罪はあなたによって裁かれなければなりませんでした。あなたが私たちの代わりに罪を負ってくださいました。故に私たちは許された罪人として生きていきます。罪人であり続ける私たちは泣くことができないものです。一線を越えられない、死に至るまで一緒に生きたいと言いながら、しかし実際にはわからないまま佇んでいるような者たちです。この罪の限界、人間としての弱さ、それを見つめることができますように、泣けない自分を正直にあなたの前に告白することができますように、願わくば許された罪人としてあなたが恵みの中に生きてください。あなたは死に至るまで、十字架の死に至るまで苦しむ者たちと共にいてくださいました。あらゆる戦争のそのただ中に、あらゆる悲惨のそのただ中にあなたはおられていたわけです。そのことを私たちは本気で信じ、そのあなたに従おうと思います。 どうか私たちのようなものも平和を作り出すものとして用いてください。今日礼拝に集まったお一人お一人をどうぞあなたが守り導いてください。どうか健康を祝し、それぞれの使命を果たすことができますようにあなたがお守りください。今日礼拝に来れなかった方々もどうぞあなたがそのところで伴って支えてくださいますようにお願いをいたします。世界は混沌としております。大きな災害が繰り返し起こります。悲しみの中で佇む者たちが、呆然自失となった者たちがたくさんいます。私たちはそのことに心を寄せながらも泣けない現実を抱えています。しかしそれでもなおあなたが本当の悲しみ苦しみを知っている、あなたが私たちを召してください。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共になれと聖書は書いています。どうぞ平和の君を仰ぎ見つつ、私たちもまたそれに従うことができますようにお願いをいたします。すべてをあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。